はい、クロスチックベンチャーズのスタートアップオフレコ対談ですと。で、ですね、今日はですね、自作自演のコラボレーション会ということで、レイヤー X Now とのですね、なんとコラボ配信が、久々に、まあ年末のね、風物詩的にしていこうかなっていうことですけど、ってことでやっていこうかなと思ってます。そういうことで、こちら、オフレコ対談では、レイクさん、福島さんと、まあ、世の中全般というかですね、今年の世の中こうだったよな、みたいなのをちょっと話をし、後半戦はね、なんとレイヤー X Now で、レイヤー X の2023年が聞けるということなんで、ぜひこれを聞いた方は、後半戦もね、レイヤー X Now と検索して、見てもらいたいなということでございます。はい。じゃあ、福島さん、こんにちは。
こんにちは。
は
よろ
い。
しくお願いします。
これはですね、とある日の午後に収録してますけど、午前中にね、真面目な会議を福島さんに、レイ X の会議でしたばかりですけど、後半、今日はね、午後はポッドキャストを気を改めて撮っていきたいなと思ってま
かな
す。
り激論が交わされました
は
ね、
い。
今
議
日
論を、はい。レイ X の会議で交わしたところでございますが、和やかにね、ちょっと、思って、あ、撮り
は。
ま
はい。はい。
す。ところでございます。で、アジェンダをよくよく見るとですね、簡単に自己紹介いただくとありますけど、まあ一応言っときますか。じゃあ福島さん、自己
はい。
紹介お願いします。
はい。レイアックスの福島と申しますというところで、レイアックスの今代表を務めておりまして、まあ、レイアックスでいくと今ですね、まあ、いわゆるそのコンパウンドスタートアップといって、まあ、複数のプロダクト、複数の事業を経営しておりますというところで、まあ、一番有名なのはバックラックという、まあ、あれですね、支出管理の SaaS を提供してるんですけども、それ以外にもその金融の事業であったりとか、まあ、AI と LLM を、まあ、エンタープライズのお客様にですね、フォーカスして、ソリューション提供しているような、その AL 事業というものも、やっておりますという、そういう会社になります。よろしくお願いしま
はい、
す。
よろしくお願いします。じゃあ、早速、そのコンパウンドスタートアップの話は出てきたんで、その話題からいきたい。まあ、レイヤー X のコンパウンドスタートアップの話は後半戦で出てくるので、レイヤー X Now で聞いていただくとして、まあ、世の中一般的な話でいくとですね、レイヤー X はコンパウンドスタートアップって言い始めたっていつぐらいでしたっけ？今年の。
今年かな、一応去年の最後にノートを書いてるのが僕の固定投稿で残ってるんで、去年の年末ぐらいで、
年末ぐらいからか。なるほど、なる
ち
ほど。
ょうどあれなんですよね、足の速い人たちというか、オフトピック、ポッドキャストのオフトピックとか、あとオールスターサスファンドの小崎さんという方が、多分コンパウンドスタートアップなるものを紹介したのが、確か去年の11月ぐらい。で、それに飛びついたって感じです。
速攻社内で話題になりましたもんね、レイヤー
そう
X。
ですね。
コンパウンドスタートアップって、まあ、我々がやってることがうまく整理されてる
そう
ね。
ですね。
だったら使わせてもらおうっていうので、名乗り始めましたというところなんですけども、一方ですね、このクロスチェックベンチャーズも僕は経営してまして、ベンチャーキャピタルやってるとですね、今ですね、SaaS 企業の95%がコンパウンドスタートアップを名 乗っ
いいですね
てますと、1年経った今ですね。で、僕とかで行くと、別に、意地悪な聞き方してないんですけど、ちょっと皆さんがあまりにも言うんで、コンパウンドスタートアップって言葉を使わずにやろうとしてることを説明してくださいとかですね。それってたくさんプロダクトを出すって、どれぐらい難しいことなんですかねみたいな。要するに、まあ、結構難しいことだという前提があるんで、なんか、それってなんか、どれぐらい難しいことだと思われてますかみたいな質問するんですけど、まあ、福島さん的には、まあ、そういう会社が、なんていうかな、そういうことを目指しますと言っている会社がたくさんいるっていうのはイメージつくと思うんですけど、まあ、そういう現象についてはどう思ってますか？
いや、すごいいいことだなとは思ってるんですけど、その現実論として、やっぱりその難易度の高さっていうのはあるじゃないですか。で、コンパウンド戦略自体は全く真新しいものではないと言いますか。そもそも一つのプロダクトで突き抜けて、その、まあ、連携性の高いプロダクトで、こう、マルチプロダクト化していくってのは別にどこの会社も SaaS に限らずやっていることなんで、それを初期からやるっていうことがコンパウンドスタートアップの得意性だと思うんですけど、まあ、その、めちゃくちゃいいことだなって思うのと、とはいえ現実論としてまさにそのプロダクトを作れる人材とか経営人材を初期からこう複数集められるかとか、それに まあ、見合う投資ですよね。資金調達金額もそれに合わせて当然大きくなるので。まあ、日本のスタートアップもとはいえ、成熟してきて、資金流入量とかも増えてますし、人も増えてるんで、なんかそういう戦略を取る会社が増えて、うまくいく会社は増えるんだろうなと思ってます。ただ、95% っていうほど、このマジョリティになるようなほど、なんかそんな汎用性の高い戦略ではないかなと思うので、なんかそこは冷静に見てほしいところかなとも思いますね。
まあ、ただ、あれですよね。まあ、起業家だったら乗っかれるものは乗っかろう
まあ、
という
そこ
あれ
は
な
当
んで。
然、野心持って、
ってことですね。
いう分には、いいんじゃないかなと思いますし、なんか、そういう気概のある企業が増えてるっていうのは、なんか、ポジなのではないのかなとは思いますね。
まあ、だから、一般論でいくと、シリーズ B ぐらいまでに、なんかそういう形を少なくとも作れるかっていう感じなんですかね。最初はそれでぶち上げておい
そう
て。
ですね。
なるほど。ちなみに、こういうコンパウンドスタートアップ的な展開するときに、まあ、1プロダクト目はみんなスムーズに出せると思うんですね。もともと考えたものを出すっていうことで、2プロダクト目を何出すかっていう判断って難しいんです
いや、これ迷うぐらいならコンパウンドスタートアップやらない方がいいですね。
か？あ、なるほど。
というのも、多分コンパウンドスタートアップを、ちょうど先月かな、リップリングの、まさにコンパン、元祖コンパウンドスタートアップの、リップリングの CEO が、来ていて、僕は、ちょっとありがたいことに、個別で話す機会もらったんですけど、なんか、コンパウンドスタートアップのボトルネックって何だと思うって聞かれたときに、僕は、いや、経営人材とかタレントかなって言ったら、まあ、その通りだみたいな感じで、アイデアはもう正直、パーカーって、リップリングの CEO の中で無限にあって、もう絶対やれば成功すると、分かってると、分かりきってると。ただ、やる人はもっと大事で、そのアイデアがあれば成功するんじゃなくて、そこを、まあ、初期仮説から進化させてって、経営していく、そこが難しいんだって言ってたんですよ。なんで迷うぐらいだったら、いや正直な、レイアックスの中でも、もうこれ出せばいけるよねみたいなプロダクトって、もう正直なんか5から10個ぐらいロングリストは並んでるじゃないですか。でも、なんか僕とか松本さんが言ってるだけじゃないですか。で、これ誰が実行するんだとか、具体的に誰がその顧客にディープダイブしてって、そのノウハウを獲得していくんだみたいなところが、やっぱりどうしてもボトルネックになるので、迷ってるってことは多分あんまり、そのコンパウンドスタートアップが適している領域じゃないんじゃないかなって思います。それが別にいい悪いとかじゃなくて、多分プロダクトアイデアが枯渇することなんて正直ないなって思ってます。このやり方をする限り。
なるほど。もう顧客と向き合ってる限り、有望なアイデアはいくらでも出てくるし、市場を見てると勉強になるプロダクトもたくさんありますという話
そう
です。
ですね。あと、そこをデータで裏付けられるっていうところもミソかなと思いますね。
それどういうことですか？
例えば、何て言えばいいんですかね。例えば、うちで言うと、レイアックスで行くと、なんか、何が困ってそうかって、例えば、コンパウンドスタートってある種の、法人支出のデータを、レイアックスで言うと貯めてってるんですけど、何の支出が多いかとか、どういうタイプの、なんか、支出がされてるかってデータが溜まっていくじゃないですか。そうすると、次作るべきプロダクトって、結構そこから予想できるというか、そこから割と外さずに作れるというか、例えばなんか別の例でいくと、なんかこう、なんでもいいですけど、なんかこのマーケットプレイスみたいな会社があったときに、結構総合的なマーケットプレイスをやっていて、その中でニーズありそうなものをバーティカルに切り出したいみたいなのって、結構成功する確率高いじゃないですか。それは何が売れてるか分かってるからとか、ここは、例えばその特化した体験を作らないと、なんだろう、ジェネラルなサービスだと、カバーできないよね、みたいなところが、データによって裏付けられるから分かる。
そうい
と
う
思うん
意味
で
だ
すよ
とあ
ね。
れなんですかね。1プロダクト目意外と大事っていうのは、どう MRR を急成長させるかっていうのもそうですけど、どういうデータが集まってくるプロダクトかっていうのも大事ってことですよ
ま
ね。
さに、やっぱり、この MRL よりも僕は、どういうデータ、業務のど真ん中にある、まあ、僕らはそのワークフローとか、そのデータの接合点みたいな言い方をしますけど、で、リップリングはそこは HR データって言ってて、僕らはまあお金のデータって言ってるんですけど、なんかそういうコアとなるデータって何みたいな。セールスフォースだと言えば顧客のデータですよ。そこのど真ん中って顧客のデータ集めようってなった時に、なんだろ メールの配信サービスをやりますっていうのって、ちょっとずれてる感じがするじゃないですか。いや、そこは顧客管理でしょ。CRM でしょって思うじゃないですか。そこのど真ん中打ち抜いてるかみたいなところの方がなんか大事かなと思います。
なるほど。
で、その CRM でめちゃくちゃメールのなんか配信とかされてそうなログが残ってたら、メールのサービス作ればいいじゃないですか。けど、逆はないというか、そこはど真ん中行かないとやっぱり難しいんじゃないかなと思います。
わかりました。ちょっとそこら辺のね、僕、すっごい福島さんに今、それ深掘りたいんですけど、深掘るとレイヤー X の話になってくるん
そう
で
です
け
す
ど、
ね。
後半戦ぜひね、レイ
確
ヤ
かに。
ー X Now でね、今、今年、スタートアップオフレコ対談ね、リスナー数が急増してるはずなんで、ぜひレイヤー X Now に聞いていただいて、ちょっとね、コラボの意味をね、
はい、
感じて
確
もら
か
うっ
に。
ていうのもコンセプトなんで、ぜひね、後半戦聞いてくださいということで。じ
そ
ゃあ、
うです
こ
ね、
れは、
私も毎話聞いてますね、全
ありがとうございます。福島さんの
少し
エン
聞い
タ
て
ー
ま
テイ
す。
メントになってると。
勉強になってます。
お願いします。じゃ続きまして、まあ、LLM 言っときますか、今年はってことで、まあ、チャット GPT 旋風は起きたのは去年の秋だと思うんですけど、まあ、今年に入ってからいろんな動きがありましたってことなんですけど、まず、OpenAI の経営陣の顛末はまたちょっと別で聞きたいんです
そう
け
です
ど、
ね。
テクノロジーとしての LLM とか、いわゆる GAFAM を回る、巡るなんか LLM の競争とか、そこら辺なんかどう、なんか遠くから見てた感じですか？
まあ、その LLM のレイヤーもいくつかあって、なんか、一番その下のレイヤーが、まあ、いわゆる半導体というか、こう GPU をめぐる戦争で、まあ、NVIDIA の利益とかがすごいとんでもないことになってないと、もうあそこはなんか一強化してるなっていう形で、今多分その競争になってるのその上に乗っかるレイヤーで、そのファンデーションモデルって言われる、まあ、Google が先日、ジェミニでしたっけ、ジェミナイなのか、なんか発音で揉めてましたけど、まあ、ここではジェミニと呼ぶことにしますと、出たりとか、あとはまあ OpenAI ですよね、チャット GPT、あ、まあ GPT 系とか。そこの競争はなんか今すごい熾烈になっていて、もうちょっと、なんていうんですかね、我々の手に負える競争ではないというか、まあなんか本当に AWS とこう GCP と Azure の戦争みたいな感じになってきてるので、まあそこはもうそういう戦争になってるなっていうので、なんか一番興味あるのはやっぱそのアプリケーションのところ。じゃあオープンになったその LLM のモデルを使って、こう、何が結局解決されるんだっけみたいなところはまだ今年もうちょっとそこの競争激しくなるのかなと思ったんですけど、あまり、なんていうんですかね、こう、サービスレベルでいくと、なんかそこまでの数、実はまだ出てないのかなと思ってまして、特に、日本では。アメリカだとすごい盛り上がってますけど。なんで、来年あたりすごいそこの、なんていうんですかね、競争が熾烈化して、まあなんかいいサービス出てくるんだろうなという感覚はありますよね。
なんか
で、その、ファンデーションモデルのところは、なんか言い方悪いですけど、なんか、AWS と Azure、どっち選んでもいいじゃないですか。どっちも素晴らしいプロダクトで、多少の特徴はあると思うんですけど、なんかそういう感じになっていくのかなと思います。
まあ、どっかがすごい突き抜けた独占するというよりかは、一定のシェアを分け合うみたいな
そう
感
で
じ。
すね。3つ、4つぐらいの河川になるのかなっていう感じですよね。
ちなみになんか、LLM を使ったいいサービスが、まあ、来年出てくるんじゃないかなってことでいくと、それは、既存のサービスがより良くなっ、LLM を使ってこんな買ったのか、みたいのが出てくるのか、本当になんかゼロからのスタートアップが、なんか革新的なサービス、そう来たか、みたいなの出てくるのかでいくと、まあ、どっちの可能性の方が高そうですか？雑な。
両方あるんですけど、比率としては8対2ぐらいで、8がやっぱ既存のサービスの組み込み、で、2がその LLM 独自の特徴を使った、なんていうんですかね、新しいユニバースみたいなものが出てくるんじゃないのかなと思ってますね。
なんか後者でいくと、まあ AI キャラとか、なんかそういうのは、なんかいくつか多分出てきてると思うんですけ
そこら辺
ど、
は面白いですよね。
なんかエンタメは、なんか多分たくさんスタートアップが出てきながら、まあどっかなんか、ね、1社2社勝ち抜き戦で出てくるといいなとは思いつつ、なんかそれ以外の領域で LLM を使った、新規プロダクトとかでいくと、 なんかどういうのの可能性が、まあまあ、レイヤー X も LLM の授業を考えてるとこなんで、なんとも言えないとこだと思いますけ
そう
ど。
です。一般論的には今、その LLM のその生成タスクの部分、そのエンタメのそのキャラとかもそうですよ。キャラが喋るとか、文章が作れるとか、画像が作れるとか、その生成部分にすごい注目がいってると思うんですけど、なんかそのアンドリュー・ニック先生っていう伝説的な機械学習の先生が、まあ、要はなんか LLM のユースケースって、その生成タスク、まあ、あとはチャットボット、いわゆるみんなが今さ、でもここはもうオープン AI 一強ですよね。で、最後がその読解。読解っていうのはその文章の意味だったりとか、今だと画像を上げるとその画像の意味を解釈してくれたりとかするんです。その読解タスクをうまく使ったサービスみたいなところが、ガガッと立ち上がってくるんじゃないかなって思ってます。
なるほど、わかりました。
例えばLLM で言うとなんかチューリングっていう自動運転の会社の野本一成さんっていう方と、僕がレイヤックスなどの宣伝なんですけど、対談していて、そこでわけわからない対談をしてるんですけど、要はその、なんでチャットボットが自動運転に役立つんだってみんな思うじゃないですか。でも、そうじゃなくて LLM のその読解能力っていうのをうまく使うと、自動運転の能力を上げられるっていうのが多分、一生さんの仮説。で、僕らとかもなんか今サービスを用意してるんですけど、何か生成タスク的なものというよりは、その LLM っていうその巨大な世界を学習したその読解能力を使ったまあサービスみたいな、その切り口のその効率化とか、その新しい体験みたいなところは、まあ、その既存のサービスの組み込みでも出てくると思うし、なんか結構新しい独自のものも出てくるんじゃないのかなと思ってますね。
なるほど。わかりました。
もうなんか、話しすぎだってこなれ、怒られちゃうかもしれないんで、あれですけど、多分まあ、一般論なんで
いっぱいあるので、は
そ
い、
こ
大丈夫だと思います。はい。まあ、こ
の領
れ、
域は面白いかなと思いますね。
はい。これを聞いてね、あ、そういうことか、この事業をやってみようと思って来年立ち上げる人はね、ぜひ新規サービスのリリースの時に、このスタートアップオフレコ対談の福島さんの話を聞いて、これをやることにしましたっていうのをプレスリリースに入れていただければなと思っております。はい。じゃあ、はい。サク
よろ
サ
し
ク
くお願い
ね、
します。
年末の、ちょっと振り返りなんで、サクサクと。これまあ、次はですね、まあ、ゴシップ的な話なんですけど、オープン AI の顛末ですよね。あれは結局何だったのかっていうね、いまだに真相がよくわかんないってい
わかんないですね。僕はだからこういう時誰が一番得をしたかを考えるんですけど、なんか結局 Google が一番得をしたんじゃないか。
マイクロソフトですね。
マイクロソフトと Google。
あ、Google もですか。なるほど。
Google はなんか玉乗りっぽかったんで、
ああ、なるほど。
直接的に一番得をしたのはマイクロソフト。でも Google って、そのトランスフォーマーなるこの GPT に使われているもののなんか原型を開発した割にこうなんか出し抜かれてしまって、OpenAI に。で、その結構その時間的な猶予とかその混乱によるなんていうんですかね、こう遅れみたいな今後 OpenAI でいくと多分起こるのかなって思ってるんですけど、現実論として。ここで誰が一番利するかっていうと、やっぱ Google だなって僕は思いましたね。だって Google がこれを仕組んでたらやばいなと思うんですけど、まあ、それはないでしょう。ちょっと陰
まあ、
謀論
陰
的な
謀
話。
論的にはね、そういう映画は作られそうですね。あれはこういう真相だったんじゃないかみたいな。
実際はやっぱ報道に出てる通りというか、その、いわゆるその AGI をめぐる、なんかその、いわゆるアライン派と、まあ、その、まあ、利益というか、なんていうんですか、利益っていうとちょっとちっちゃいですけど、もっとユーザーに広く普及させるべきだっていうのと、もっとその安全性に振るべきだっていうところの対立だったのかなとは、まあ、ちょっと事実はわからないですけど、それ以外で揉める理由がないよなとも思うので。
まあでも、ガバナンス構造の課題は今後も残りますよね。要するに、5人の取締役だけで全てが決め られて、
そうで
決
す
定
ね。
する人がいないと。で、かつ、アルトマン派が体制
全員辞
を
めちゃったっ
締め
て
たっ
い
て
う。
ことだと思うん で、
あ、そっか。逆になったんですね。
そうなんですよね。だから、今後はだから、よりアルトマン1人がやりたいようにやれるような状況を、作れたのかなっていうふうにも見えますよね。だから、
そうですね。
彼の思想がかなりダイレクトにより、反映してくるのが、企業経営に反映してくるのかなっていう感じと、まあ、構造のまま本当に行くのかってことですよね。ここから先。誰も、なんていうかな、牽制できないですよね。オープン AI を。今の
そうっ
まます
よ
だと。
ね。牽制するためにガバナンスにしたんだけど、なんか、実は、 そうでもない みたいな、なんか皮肉な結果になってしまってるって感じですね。
だから、牽制しとくべきをいきなり解任、まあ、いきなり解任したとまでは、まあ、なんかプロセスはあったんでしょうけど、まあ、なんか、少なくとも稚拙なプロセスだったのかなって気はしますね、少し、なんか見る
株
限り。
式会社だと絶対ありえない。
だもう少しいろんな論点
なった
で、
ら
ち
しい。
ゃんと議論するじゃないですか。でも、なんか思想が決裂したから解任だぐらいのめちゃくちゃ単純なロジックっていうか、
大学のサークルみたいな感じ
み
です
た
もん
い
ね。
なのに見えますよね。ちょっと。だからまあ、ただまあ、いろんなね、時間が経ってくると、あの時、誰がどう動いたみたいなのも、出てくると思うんで、ぜひ、そういうの見てみたいなと思ってます。はい、じ
ア
ゃあ、
ダ
こ
ム・
れの
アンジ
話は。
ェロ、まあいいですね。これ、アダム・アンジェロ、スーパー黒幕説みたいなの流れてたんですけど、多分真実ではなかったようですね。
アダム・アンジェロって誰でしたっけ？
取締役に入ってて、クオラの
ああ、はいはい。
CEO かな。
なるほど、なるほど。
元 Facebook の CTO で、彼がなんかその、なんかそのオープン AI のその競合みたいなところに確か立ち上げたのか投資したのかみたいな、とやってて、なんか、いや、これはもう全然憶測ですよ。事実でもない話なんですけど、暗躍したんじゃないかってなって、なんかその、最初の数日全くつぶやかなかったんですよ、あいつだけが。なんで怪しいってなってたんですけど、多分別にそんなことはなかったっていうのが はい。
わかりました。
どうでもいい話です。
まあ、何々クロマクセスは10個ぐらいありそうですよ
けど、多分全部間違いだと思います。
ね。じゃあ、資金調達の話はさらっとしたいんですけど、まあ、レイヤー X の話はね、これレイヤー X なので何度も言いますけど、させてもらうんで、後半戦。どうでした？当事者として、1年半ぐらいにわたって資金調達してきたと思うんですけど、で、結構な時間を自分自身使ったと思うんですよね、僕が見てる。なんか感じたことってあります？雑感みたいなことでいく
まあ、一つ言えることは、なんか、ノーマルに戻ったのかなっていう感じで、なんか、少なくとも日本に関して特段資金調達環境が厳しくなったかっていうと、2020年、21年と比較すると、多分当然厳しくなってるんですけど、じゃあ、それ以前、18年とか19年とかと比較すると、そう戻っただけなんじゃないのかなっていう、なんか、その正常化されたというか。で、日本はそうで、海外投資家とも僕ら話してたんで、海外投資家はもっとなんか、こう、機械的にシャットダウンしてる感じがしていて、これはちょっと結構大変そうだなという印象は受けましたね。僕らも結果的に海外投資家から投資受けてるんですけど、結構その、目線がだいぶ違うなという印象を受けましたね。なので、海外から調達しようとか、海外でやってますみたいな会社は今、かなり資金調達苦しんでるんじゃないのかなっていうのと、日本で言うと、まあ、良くも悪くも、そんな、もう、20年、21年も多分そこまでバブってなかった。その海外投資家から調達した会社の属ですけど。っていう状況だったので、よくも悪くも、なんか平常運転なのかなっていう感じはしますね。
なるほど。わかりました。ありがとうござい
ちゃん
ます。
と投資進んでますもんね、結構、調達のニュースも。
まあ結構
それ
ね、
それ
ファンドレイズみんな VC もしちゃってるんで、出さなきゃいけない。まあある種、出すのが宿命づけられてる、なんていうんですかね、エンティティだと思うので、まあそういう意味だとね、積極
確
的
かに。
に探してますもんね。
なんか、もしかしたら2、3年後とか振り返ると、あの時集めとくべきだったねみたいな議論もなされるかもしれないです。次のファンド調達が厳しくなって、その2、3年後のお金が減ってくるってなるとするとっていう話。
確かにその VC ファンドもね、立ち上げ時期の、によってパフォーマンスは違うとかって言われるんで、要するにバブルを挟んだファンドだと、実は、少し結果が出にくくて、そのファンドレイズの影響が数年後出てて、みたいな、サイズが小さくなっていくみたいな未来もなくはないとは思う。ただ日本の場合特殊なのはあれですよね。やっぱ政府がそこをバックアップしてるから、短期的なパフォーマンスにそんなに左右され ない資金も結構
そうで
多く
す
流
ね。
れてるのかなって感じなんで、そこだけプラス要素かなと思うんですけど。はい。じゃあ、身長の話はこんな感じで、よりね、カジュアルな話とか、レイヤー X と関係ない話にどんどん行くんですけど、福島さん、最近ね、 まあ、公になっていると、家族も、ここ数年でまあ、コロナ禍でできて、まあ、コロナ禍で、家にいる機会も増えてみたいな感じで、どっちかというと外交の割合が減ってると思うんですけど、人生全般に及
そう
ぶ。
ですね。
まあ、年下の起業家とか、まあ、福島さんもね、もう若手じゃ、今
5 ですね。もうすぐ
年 35？ 35 になる。
36です。
はい、僕が最初に会った時は24歳ぐらいの福島さんだったんですけど、もうね、35歳になってって感じで、
ベテランですね。
若い、自分より若い起業家っていっぱい出てきてると思うんですけど、なんか若い起業家からすると、もはやレジェンド扱いだと思うんですよね。僕が認識してる限りは。
そういうバディいない
ど
か
こ
らら よ
辺
け
で歩いてるんですかみたいな。だから要するに実物見たことないみたいなレジェンド扱いを されてるんですけど、最近どうですか？付き合いとかって、新しい付き合いとかって今年ありました？なんか、若い企業家と。
正直あんまりないですね。何人かは、新しくなんかこう、いろんなご縁でっていうのはあるんですけど、昔と比較するともう、全然減ってますね、そこは。
今だからあれですかね、すっごい引いてみたときに対極観、人生においてあんまそういう時期じゃないって感じなんですかね、福島
そう
さ
で
ん。
すね。まあ、あと昔はエンジェル投資もやっていたんで、それで結構接点あったんですけど、今はちょっと授業集中ってことでやめてるんで、それも結構大きいと思います。なんか、たまにその投資してほしいですみたいなお願い来るんですけど、基本はもうお断りしてるんで、そんな。昔からよっぽど知っていたとか、そういうケースじゃない限りは、
まだそ
そう
れ
い
以
うモ
降、
ードですね。
今の25歳以下の起業家の人とか、まあ私の知らない世界って感じですね、きっと福島さんにとってはね。
いや、もう、全然わからないですね。どういう人が出てきてるのかとか。でも、すごい、絶対、大成功する人は出てくると思うんで、なんか、純粋に楽しみです。
応援
どう
し
い
ます。
う人たちが、どういう新しいトレンドを作るんだろうっていうのを、見てるというか、楽しみですよね。
僕とかもたまにうっすら相談されるんですよ。いや、福島さんってどうやったら会えるんですかって聞かれるんで、僕は正直、僕がめっちゃお願いすると時間作ってくれちゃったりするかもしれないんで、いや、絶対会えないよってもう断言することにしてます。
なるほど。
なんな
そうで
ら、
すね。
俺を通じて質問してくれと。いや、なんか質問があるんだったら、俺一応一時受け取っとくから、こういう時ってどうしてますか聞いとくよってやっておりますというところでございます。はい。そういう流れで、なんか今年気になったスタートアップの動きとかってあります？自社以外で。
ああ、そうですね。デッド調達増えてるなっていうのはすごい思いましたね。しかも、ありえない規模というか、昔ってスタートアップで1億借りてくるのも大変だったじゃないですか。それが数百億単位でデッド調達するような会社が、ボコボコと出てきてるんで、なんかこの、戦い方も高度化してるし、また変わってきてるなっていうのはすごい思いますよね。
それでは、だから前向きな意味ですよね。
前向きな意味ですね。
なるほど。ちなみに、まあ、これはね、後半戦聞けばいいんですけど、レイヤー X 自体はまだそんなに、そういうデッド的な、
そうで
動
す
きは
ね。
してないって感じですよね、現時点においては。
まあ、必要性がないっていうのと、必要性があれば当然検討していくって感じですかね。
なるほど、わかりました。まあ、確かに、今、福島さんが言ったのは、比較的ミドルレイターステージで、かなり業績伸ばした会社は数百億規模で、デッドで引っ張ってきてる例ですけど、シードアーリーとかでも数億とか、やっぱ引っ張ってきてたりするので、
それは
だ
す
から
ごいっ
だ
す
い
ね。
ぶ、血が変わってきたなっていう感じですよね。っていうのは僕も思いました。まあ、これね、来年以降、そのトレンドが、逆になんか、あそこまで結構リスク取って貸してくれてるから、ちゃんとなんか銀行の人とかそういうエンティティの人にお金がちゃんと返っていくんだろうかっていうのもちゃんと見なきゃなとは思ってますね。で、お金返っていかないと続かないですからね。
そうですね。それが消えたらやばいですよね。もう、銀行的にはも
っていう感じ
う、
なんで、
二度と窓が開かないぐらいの。
そうなんですよ。なんで、エコシステムとしてね、根付くといいなと思いながら、ちゃんと、まあ、有効活用するべきはして、見守っていきたいなと思ってます。ちょっと毛色の違う話で、 サイバーエージェントの藤田さんが2026年に社長交代しますと。まあ、自分は会長になって社長交代しますと。昨日、セプテニの佐藤さんが、
そうですね。
サクセッション。まあ、
っくりし
藤
ま
田
し
さん
た。
も佐藤さんも50歳ぐらいだと思うので、福島さんからすると15歳ぐらい離れてるし、まあ、レイアクスはまだまだね、5年目の会社だから、そんなにイメージがまだ湧いてないと思うんですけど、自分自身のサクセッションってことで言うと、まだ遠い話かなってことだと思うんですけど、なんかこういうニュース見て、とはいえなんか感じたこととかって何かありますか？
いやー、そうっすね。なんか、感じることでいくと、何ですかね。まだでも、あんまり実感値がないですよね。なんか、遠目に見てるだけで、当然、うまくやるんでしょうけど、なんか、50歳って結構まだ若いじゃないですか。60歳でも若いし、なんかこう、何ですかね。どういう心境でそうなっていくのかなっていうのが、なんか、素朴に気になりますよね。別になんかネガティブな意味ではなくて。ただ、なんていうんですかね、会社としてやっぱこう永続化するために、これぐらい早いタイミングでそういう決断もあるんだなという、すごいなという。
まあ、だからなんか2つに分かれそうですよね。一方、とはいえ、孫さんとか三木谷さんとか一
そ
生
うで
や
す
り
ね。
そうです。逆にサクセッションするんだとしたら、これぐらいがいいのではないかみたいな事例が生まれるかもみたいな感じなん
そう
です
ですね。
ね、3でいくと。
思い出すのは、あれですよね。ファーストリテイリングの柳井さんが、多分同じぐらいのタイミングでサクセッションしようとしたけど、結局戻ってきたみたいなケースとかもあるんで、どう決着するんだろうなっていう。なんか藤田さんはなんかやりきりそうな気がするんですけど、何があっても。多少こう足元を、なんていうんですか、傾いたりしても、なんかもう決めたから任せるっていうのをやりそうな気がするんですけど、なんかどうなっていくんだろうなっていうのが気になりますよね。
でもなんか、ダイヤモンドでサイバーのこのサクセッションの特集が始まってて読んだんですけど、サイバーの社外取締役の、元ネスレの社長の何さんでしたっけ？ちょっと僕、
高岡さんですかね。
高岡さんが、のコメントに出てて、まあ、その通りだなと思ったのは、まあ、藤田さんが社長からって言っても、会長と社長としてやりますと。で、事実上 CEO と CEO って感じだから、そこは事実上サクセッションではないって、その次、だ藤田さん本当に辞めた時、2回目の社長交代の時は本当のサクセッションだみたい
ああ、そこは芯食った意見な気がし
な。
ますね、確かに。
なので、で、実際そのフェーズに入ったのが桃太郎ですよね、今回発表された。だ桃太郎もすごいですよね。2020年に入った方が社長ですもんね、今回ね。
3代目ですもんね、これ。
3代目で、しかも社歴が3年ぐらいの方なんで、まあだから、藤田さんも引き継ぎやすい、引き継ぎ可能な会社を作ることが大事みたいなこと言ってましたけど、桃太郎の場合、完全にちゃんと引き継げる会社なんでしょうね、きっと。その社歴が浅くてもちゃんと引き継げるみたいな、実力ある人であれば引き継げるみたいなことになってんのかなとは見てて。
イエンスの本もそういえば読んだんですけど、そんな感じでしたね。なんか、10年おきに、今3代目か4代目か忘れたんですけど。なんで、でも確かに、キーエンスとかモノタロウって聞くと、なんかすごい仕組み化されそうでそうだなって、なんか勝手な、中身、本当に全く知らないんですけど、
そうですね。一
そう
方、
いう
やっぱ、
会社に作り変える必要があるんだろうなっ
ありま
てい
す
う。
よ。一方、サイバーエージェントって確かに、外から見る限りちょっと引き継ぎにくそうですもんね。
事業もやっぱ複雑というか、単一事業じゃないですし、単一というのはなんかその単一の構造じゃないっていう。
そうですね。あと、エンタメとかね、事業とかでいくと、やっぱりいろんなところの関係値とかも引き継が
そう
な
でき
ゃ
すよね。極めて属人的なセットな気がするので、まあ、チームで分けるとかなんですかね。多分わかんないですけど。
これはね、外野としては、
外野としては、そういう見方をす
ち
る
ょっ
み
とどういう方が社長になるのかっていうのを2026年ちょっと楽しみにしたいなということでございますかね。
たいな。で、あれですね、サクセッションほど遠い話じゃないですけど、なんかこう、育成みたいな話は社内ではすごい出てて、まあ、あんまりレックスの話してもあれなんですけど、そういうのに興味を持つ理由はなんかすごいわかるような気がしますね。自分も30代になってみて、まだ30代ですけど、どうやってその自分が得てきた経験値とかノウハウをこう、 渡していくかみたいな。それが結局一番スケールするんで、会社として。それが成功すれば。
じゃあ、それをどう、レイヤー X で開始してるのか。僕が知る限り、そういう活動は明確に意思を持って開始はされてるので、まあ、それはレイヤー X なのでね、
そうです
ち
ね。
ょっと触りのところを話してもらえればなと思っています。はい。じゃあ次。HR ブレイン。PE ファンドがセカンダリーで、まあこれ買収とありましたけど、正確にはね、セカンダリーで VC から株を引き継いで、改めて、満期がちょっと、遠のいたところで、よりスケール感のある会社を目指そうっていう動きとか、まあ、あと上場の SaaS 企業でも、ね、ユーザーベースが、
そうですね。
P ファンドと組んでみたいなのありましたけど、ここら辺、SaaS をめぐる、なんかここら辺の動きっていうのは、なんかどう見てますか？
まあ、一つは、なんかチャンスと捉えてるんでしょうね、PE 自体が。SaaS のマルチプルが、まあ、どこに落ち着くのかみたいなところもあると思うんですけど、マルチプルよりも重要なのは、個人的には成長率だと思っていて、SaaS 企業ってやっぱ成長してるとかしっかりしてるんですよね。なので、なんか5年ぐらい持つ前提で考えると、なんかその PSR がなんだみたいな話というよりは、なんかそのキャッシュフローベースでこう正当化できるみたいな読みがその PE の中ではあるんじゃないのかなっていうのと、そこを今、なんていうんですかね、それまでやっぱりその VC がレイトステージでバンバン値段つけていくんで、PE としては入る余地がなかったんですけど、そこが一斉に引いたんで、彼らからするとこれはチャンスだって捉えてるんじゃないのかな。なんか増えそうですよね。あと、SaaS 企業、やっぱそんな数乱立してもしょうがないんで、PE だと多分統合していくとか、同じ資本入れて、わかんないですけど、HR 系の連合を作ろうとか、なんかそういう動きもしそうじゃないですか。ダイナミックな動き。そうなると価値が上げられると思ってるんだろうなという。
これ、僕の興味でいくと、一番最初の話、コンパウンドの話に戻るんですけど、P ファンドがロールアップしていきながら、いろんな SaaS 統合していきますと、で、見かけ上連携していきますみたいな、ID を統一したりみたいな動きがあると思うんですけど、それと、いわゆるコンパウンドスタートアップの本質っていうのは、ずれる部分も出てくるのかなっていう気がしてるんですけど、P ファンドがなんか統合する中で、いわゆるレイアクサ考えてるようなシームレスになんか繋がったコンパウンドっていうのは、なんかできてくるものなのか、もうそれは割り切って、別々の SaaS 集合体みたいなのがわーっと何グループか生まれてくるのか、のでいくと、なんかどうなっていきそうとかってあり
い
ま
や、
す？
もうそこは割り切ってると思います。連携なんかしなくてもいいぐらいに考えて、まあ、PE 的ないわゆるそのマーケティング費の共通化とか、いや、AWS とかそのクラウドとかも多分それぞれ契約してると思うんで、そこって統合してスケールメリット利かせて一括で契約した方が安くできるとか、いわゆる PE 的なボルアップ、あとはまあ共通人件費の何ていうんですか、削減とか、それだけでも十分ペイするって考えてるんじゃないですか。あと、販路も共通化できますし、それだけで十分だというか、なんかその、マルチプロダクト戦略ではあると思うんですけど、コンパウンドではないけど、別にペイするよねって考えてもおかしくはないかなっていう。
でもそう考えると、ユーザーベースってそこそこ時間が経つんですけど、まだ大きい動きないですよね、その手の動きでいくと。要するに、コーポレートストラクチャーを変更するような動きはないから、なんかそろそろでもなんかありそうな気もするし、あっていくのかなっていうのをちょっと見ていきたいなと思いますけどね。
素人目には絶対それをするだろうなと思
あ、
っ
しますよね。
てたので、なんか準備してるのか、何かしらの手を打とうとしてるのか分かんないですけど、注目ですよね。
そうですね。注目していきたいですね。はい。じゃあ、この話はね、こんな感じで。次ですね。プログマですね。プログマが会社化しましたと。プログマの説明をしますと、プログマっていうのはですね、実は僕、VC として、ダイヤモンドの特集みたいな年末あるんですけど、注目のスタートアップはって聞かれたんで、プログマって書いたんですよね。来年
いい
以
で
降。
すね。
見て。で、やっぱすごいなと、プログマっていうのは三菱 UFJ 信託銀行初の、スタートアップと言っていい会社だと思うんですけど、 いわゆる金融の本丸の業界向けのブロックチェーンの基盤を提供しているような会社でして、これはもう公表、昔のレイアクスのニュース見れば分かると思いますし、公表されていることなんでいいんですけど、まあ、レイアクスはブロックチェーンの受託で撤退して暴落にピボットしたっていうのは有名な話なんですけど、実はピボット前のブロックチェーンの受託はこのプログマの仕事のお手伝いをしてい
そう
た
で
の
す
が
ね。
メインの業務だったと、レイアクスの仕事ですね。っていう時代がありましたという感じですけど、で、福島さんもね、今回、斉藤さんから依頼されて、まあ、数少ない、社外取締役、数社だけ福島さんやってるんですけど、レイアクスは、ちょっと、関係ない仕事として、プログマ、の仕事だけは、社外取締役として今受けているという感じなんですけど、これはでも、なんか、ね、歴史を知る人として、福島さん、どう見てますか？プログマなり、社長の斉藤さんなり。
いや、一つに、単純にすごいというか、リスペクトしかないですけど、まず僕の関わり方のスタンスとして、ちょっと、レイヤー X としてはやっぱりこう、ブロックチェーン事業撤退してるんで関われない中で、まあ、斉藤さんとの個人的な関係もあった中で、協力できることがあればっていうことで、お受けしてるっていう。なんで、なんか、レイヤー X がブロックチェーン事業復活するみたいな、そういう話ではまずないですっていうところで、当時のことを思い返して考えて、でこうやりたいことみたいによくディスカッションしてたじゃないですか。その時にやっぱその企業間連合のネットワークを作るみたいな。で、プログラマーさんってもちろん三菱 UFJ 信託さんが今そのメインでやってるんですけど、そもそもの構想として、まあ、いろんなその信託銀行とか、まあ、いろんな金融のプレイヤー、まあ、証券取引所とかが、まあ、なんていうんですかね、ある種のオープン AI みたいな形で、その公共財のようにこう資本を出し合って、やっていって、それぞれが独自の、なんていうんですかね、なんかこう、決済システムとか、インフラを作るよりも、なんか一つの、基盤に乗った方が、業界全体が得をするよね、みたいな。なんかそういうのを追求してる会社なんですよね。それはもう、レイアクスがやりたくてできなかったことなんで、純粋にすごいなっていうのと、まあ、ちょっと嫉妬心っていうとあれですけど、なんか、やりたかったな、でもできなかったなっていう、なので、少しでもいいから携わりたいなっていう、そういうスタンスで関わってますね。
斉
で、
藤さんって今いくつぐらいなんですかね？
斉藤さん、次は30、どれぐらいだろう。僕と
福
同
島
い年ぐ
さんとあ
ら
ん
い
ま
じゃないですか
変わんない
ね。
ぐらいですよね、
そう
多
で
分。
すね。
だから、三菱 UFJ 銀行の中にね、まあ、アントレプレナーシップあんなある人ってそんないないよねってレベルの人。純粋な起業家でもっていう感じの人なんで、まあ本当にすごいなっていう。で、斉藤さんが昔から言ってたことですもんね。いろんな、
いや、
もう
ま
銀
さ
行
に。
の系列超えて、連合を作って基盤を、日本の基盤作るんだみたいな話を、まあ、正直、そんなに実現できるのかなと思いながら聞いてた部分もあったん
そうで
で。
すね。なんで、僕らはもう力尽きて撤退したという
あ、
か、
そうそう。
無理だ、僕らの力じゃ無理だってなって撤退してるんで、なんか、本当にここまで形にしたのはすごいなっていうのと、まあ、当然、これからの部分もいっぱいあるんですけど、まあ、やってることの筋はすごいいいですよね。
そうですね。だからちなみにあれですもんね、レイアクスの関連会社の三井物産デジタルアセットマネジメントは、一部使わせてもらって
そう
た
で
り、
すね。プログマの基盤使ってますね。
デジタル証券の流通のところでちょっと使わせていただいてたりするんで、まあ、とにかくね、これ聞いてるスタートアップ界隈の人、多分プログマちゃんと追ってないと思うんで、プログマなり斉藤さんをちゃんと追った方がいいと思いますよということでございますという感じですね。はい。そうすると、最先端のね、ブロックチェーンってこうやって社会実装されていくんだみたいなこととか、勉強にもなると思うんで、結構斉藤さん、熱心に最近ノートとかで発信してるんで、
そうですね。
見るといいんじゃないかな。思ってます。はい。じゃあちょっと時間も迫ってきましたけど、あとはちょっとカジュアルトークっていうか、なんか最近漫画とか読んでます？昔めっちゃ読んでましたけどね。
いや、読んでますよ。
なんか
読んでます。
時間あるんですね。子育て
そう
で
で
手
す。
一杯なのかなと思ってます。なん
子
か、
供が寝た後の時間に読んでます。
今年読んだ本とか漫画とか映画とかドラマでなんか良かったもの。
いっぱいあるんですけどね。とりあえず漫画だけでいくと、ちょっとメジャーなとこ行ってもあんまり面白くないんで、 天国大魔教っていう、
天国大魔教、それ何ですか？
知ってます？
いや、
ア
聞
ニ
い
メ
たないです。
で、
初め
ア
て聞
ニ
いた。
メと漫画なんですけど、ディズニープラスってあるじゃないですか。あれの独占配信なんですよ。なんで、ディズニープラスって多分日本にめちゃくちゃユーザー少ないんで、見てる人が多分相当少ないけど、名作ですよってここで 紹介するんですけど、まあなんか、これ、もうね、話すとネタバレになっちゃう系なんで、あんまり話せないんですけど、まあ要はなんかこう、文明が滅びた後のなんかこう、なんかたくましく生きていく中でこう、なんか天国を目指すみたいな話なんですけど、なんかこう、ミステリー系でなんかすごい、読んでいくと、うわ、そうだったのか、みたいな感じで、すごい出来がいい漫画ですね。ビジネスのことが学べるかというと全く何も学べないですね。
わかりました。
本当に漫画として出来がめちゃくちゃいいってい
ちょっとね、時間のあるリスナーの方は、年末年始ね、これ、12月中には配信されると思うんで、年末年始ぜひ、見てみて。ディズニープラスは、これ、あれですか、ドラマなんですか、アニメなんですか。
アニメです、アニメ。
アニメなんですね。
で、漫画でもあるんで、はい。アニメの方がおすすめですね。
じゃあ、ぜひ、気になる方は、福島ウォッチャーの方はね、ぜひ見て、で、見ていただくといいのかなという感じです。ちなみに福島さんといえばバスケファンということでは有名なんですけど、僕はバスケのことはほぼ終えてないし、追ってないっていう前提なんで、今年のバスケ界はなんかニュースはあったんですか？バスケ界。
ものすごいニュースがありましたよ。
ありました。どういうことが起きてたんですか？バスケ界。
来年、パリオリンピックあるの知ってます？手嶋さん。あんまり。
知ってますよ。
格闘技は多分あんまり競技化されてないんで、興味ないのかなって思ったんですけど、そこのオリンピックに出れることになったんですよ。日
そう
本
なんです
代表が。
か。僕、レベルの知識だと、確かそんなニュースあった気がするぐらい、多分大ニュースなんですよね、それって。
これどれぐらいすごいかっていうと、6、7チームか8チームぐらいしかまず出れないんですよね。で、日本が前出たのは、当然、東京オリンピックで、2021年にあった、時は開催国枠で出てるんですよ。その前が出てるのって、その自力で出場したのって、確かなんか戦前。で、そのワールドカップで、こう、対戦相手が決まったときに、その、いわゆる死の組と言われるような、なんか、ドイツとオーストラリアっていうめちゃくちゃ強い国があるんですけど、そこと同じ組になると。で、そこでもう負けたらもう終わりですみたいな。まあ、ドイツとオーストラリアだとフィンランドか当たったんですけど、で、日本は今まで公式戦でそのヨーロッパの国に一度も勝ったことがなかったんですよ。で、初めて勝ったんですよ。そのフィンランド戦で。
まず一緒ですね、そこ
そう
で。
ですね。フィンランドってめちゃくちゃ強いんですけど。で、その後も、まあ、世界の強い国、なんかこの、まあ、予選は敗退しちゃったんですけど、オーストラリアとドイツに負けて。で、ドイツはちなみにワールドカップ優勝してます。で、オーストラリアは世界ランク3位のチームです。で、オリンピックで銅メダル取ってます。まあ、どうあがいても勝てない相手。で、その順位決定戦みたいなところで、まあそこも強い相手しかいないんですけど、ベネズエラとカーボベルデって知ってます？初めて。
知らないです ね。
アフリカの国なんですけど。その2つも決して弱くない。今までの日本だったら絶対負けてたような相手に連勝して、ワールドカップで、今まで、あれですよ。前回も出てるんですけど、前回全敗してるんですよ。しかも前回八村塁選手っていう、が来て全敗してて、今回八村塁が出れなかったんですよね。この話がなんか一番長くなりそうですけど、そんな中で、若手が活躍して、河村選手っていう選手と富永選手ってまだ大学生なんですけど、まだ22歳とかの活躍で、歴史上初めて勝利して、その後もしっかり勝ち切っていったっていう、なので、すごいですね。ちなみに沖縄でやってましたね。
あ、沖縄になんかできましたもんね、スタジアムみたいな。
そうですね。
バスケの、はい、あれ。
結構、スタートアップ界でもバスケファンの人多いんで、結構見に行ってた人多いんじゃないですかね。
でもそうか、来年もオリンピックってなんかちょっとお得感ありますね。要するに
そう
開
ですね。
催期間が短いから、また楽しめるっていう。
3年間で。
じゃあ、来年のオリンピックはバスケに注目ですね。福島さん
注
的に。
目ですね。一勝できたら相当すごいですね。もう世界トップベスト8ですから、もう残りの国は。
多分この、ポッドキャスト聞いてくださってる方は、僕よりバスケについては詳しい人の方が多いかもしれないですけど、ぜひね、みんなで、パリオリンピック、じゃ注目していきたいな。ちなみに、八村選手はオリンピック本番も出れないんですか？
多分出ると思いますね。ただわかんないですね。
まだ未定っ
今、
てことですね。
彼 NBA で今、レイカーズっていうすごい強いチームにいて、レイカーズ多分プレイオフで勝ち上がるんで、プレイオフ勝ち上がれば勝ち上がるほど、オリンピックの間の休みが減るんですよ。で、怪我のリスクが高まるんで、チーム側が出るなっていう可能性が。
今年のベースボールクラシックばりに大谷が無理して出てくれたぐらいの無理をしない限
押し
り
て
で
くれれば来てくれるかも
す
し
ね。
れないと思います。
わかりました。ぜひ、僕もオリンピックは絶対見たいなと思っています。
ぜひ若手に注目してみてください。2人すごいのがいるんで。
一人は大学生なんですね、まだ。すごいね。
まだ大学、アメリカの大学なんですか。
わかりました。前半戦ね、結構いろいろ福島さんと、まあ年に1回の機会なんで、話ができたかなと思います。で、後半戦はね、レイヤー X Now で、レイヤー X のディープな話を。その福島さんに代わる事業責任者の育成って実際どうやってるんですか？着手してるとかね。ちょっと気になるコメントいくつかあったと思うんで、聞きた
拾
い
っていき
人
まし
は
ょう。
ぜひ、レイヤー X Now に移って聞いていただければなと思ってます。じゃあ、福島さん、前半戦ありがとうございました。
おい、ありがとうございました。
失礼します。